聖書をお読みいたします。新約聖書164ページ、ヨハネによる福音書1章29節から34節までです。ヨハネによる福音書1章29節から34節までです。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。私はこの方を知らなかった。しかしこの方がイスラエルに現れるために、私は水で洗礼を授けに来た。そしてヨハネは証しした。私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た。私はこの方を知らなかった。しかし水で洗礼を授けるために、私をお使わしになった方が霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によって洗礼を授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。今朝は神の子羊についてお話しさせていただきます。イギリスの建国のことをその子羊に先立ってお話しさせていただきますけれども、今から950年ぐらい前の出来事です。イギリス国内の有力者がさまざまな争いに明け暮れていたところですけれども、フランスの一地方の領主が軍隊ともども殴り込みをかけて、それが成功して天下を統一するということが起こりました。フランス国王の一家臣に過ぎないノルマンディの領主が暴力によって1066年にイギリス国王となって、強大な権力を確立して、その年はイギリス建国の年と呼ばれるようになりました。第二次世界大戦の時にナチスドイツが支配しているフランスにアメリカイギリス軍が上陸したという場所がありますけれども、あの時のノルマンディの領主が950年前にイギリスの国王になったということです。建国のあと70年経ってから王朝が一旦途絶えますけれども、王位継承をめぐる争いが18年続いた後に、ヘンリー2世という方が王となって、新たにプランタジネット朝という王朝を開きました。今朝はそのヘンリー2世の失敗談についてまずお話しさせていただきます。フランス人であるヘンリー2世はフランスに本拠を置きつつ、イギリスのカトリック教会に対してのコントロールを何とかして強めたいと思っていました。そこで有能な友人であり、また道楽仲間、また軍人としても信頼しているトーマス・ベケットという人物を、もともと聖職者でもないのにイギリスの教会の中心カンタベリー大主教に任命してしまいました。聖職者の任命権を国王が握るためでした。王はそれだけでも飽き足らずに、聖職者に関する裁判を教会の裁判所ではなくて国王の裁判所で行おうという法律まで作ってしまいました。憤慶の仲間であったはずのトーマス・ベケット大主教は、イギリスの教会の長としてカンタベリーに赴任したと思うんですけれども、忽然と 教会の本当の主人であるイエス様への忠誠心を深めていきました。そして友人である国王ヘンリー2世から教会を守ろうというふうに打って出てしまいました。王は裏切られたのです。ベケットが教会内部を清めようとして国王に忠誠を誓う主教たちを破門にすると、破門にされた主教たちはフランスに渡ってヘンリー2世のもとへ一目散に駆け込むというありさまでした。友人の裏切りに心を痛めた王様は1169年の夕べに晩餐の席で次のようなことを言葉を口にしてしまいました。私のパンをむさぼり食った男、つまりベケットは私と王国すべてを侮辱した。私のテーブルで食べさせた怠惰な従僕たち、騎士とか宮廷の家臣たちは誰一人として私を助けるつもりがないのか、そういう愚痴をこぼしてしまったところ、それが人に聞かれてしまったということです。なんと4人の勇気ある騎士がこの軽率な王の愚痴を命令と受け取って王宮を抜け出し、船を見つけ出してドーバー海峡を渡りカンタベリー大聖堂に到着しました。剣を振り上げてベケットの頭蓋骨を割り、脳みそを祭壇にぶちまけて殺害してしまいました。王ヘンリー2世は意図していなかったこの暗殺事件のために友人を失い、教会との関係を破壊し、イギリスの人々からの尊敬をも失い、みんなから非難されるようになってしまいました。しまいには息子たちから反旗を翻されて、その後の人生ずっと戦いと事態の収拾に明け暮れなければなりませんでした。現代の組織理論を研究するターナーという方がこの種の現象を増幅というふうに呼んでいるそうです。家臣の多くは王様と直接話を親しくするという機会に恵まれることはあまりありません。ですから何らかの機会を利用して王の意図を読み取ろうと努力しています。会合に出た席で、また偶然の出会いの中で些細な情報から王を理解しようと努めます。しかし情報が不十分ですので、推測によって大きな決断をも下さなければならないということになります。しかしその推測というのが時に大きく外れてしまうこともあります。で、今回の事件も王の真意をちゃんと読み取れなかった勇敢な軍人によって事件が起こされて、王国全体が破壊的な混乱をきたすようになってしまいました。増幅ですけれども、悪霊サタンの闇の力によって引き起こされる破壊的な行動にそれが至ってしまうことがありますけれども、そういうことはキリスト教会の中にも根を下ろしているものです。支配者であるイエス様と十分なやり取りができない、心を通じ合わせることができない、そういう教会においては時に聖書を誤って破壊的な解釈をしてしまうということがあります。第二次世界大戦直後、無条件降伏した日本にやってきた占領軍の政策によってキリスト教会も大きな影響を受けることになりました。日本は本来であれば韓国もしくはドイツのように勝った国々によって分割統治されてもおかしくはないという降伏の仕方をしましたけれども、 幸いにして私たちの国は分断を免れて自由を与えられ、人々は解放されました。しかしそこには条件がついていました。当然ながら占領軍が望む社会改革に応じなければならないという状況が発生しました。社会改革の一つに日本人の精神構造を転換するというものがありました。日本はもともと大王国と同じように東洋の雄としてアジアで独立を保ち続けてきた自信たっぷりの国民のいる国でした。しかしそれではいけないということです。戦いに敗れて萎縮した国民になりなさいという政策が導入されました。罪悪感を植え付けて負け犬のようにして生きていく、それが期待されました。国際社会への影響力を削ぐためです。で、この重要な占領生活政策の一端は NHK が握って国民に罪悪感を植え付けるという報道を始めましたけれども、またそれ以外の部分はキリスト教会も担うことになったのではないかと草加市の元市会議員が教えてくださいました。聖書には何と書いてあるのか。本日の1章29節には、その翌日ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だというふうに洗礼者ヨハネが言った記録されています。世の罪を取り除く神の子羊で、この御言葉を聞いて本当にそうだ、イエス様はありがたいと心から思える方は本当に幸いな方です。しかし多くの方々が素直に本当にこれで私たちは救われたんだと手放しで喜べないという状況かもしれません。かつて私たちの日本キリスト教団でも毎週のように教会に通って講談から聞く御言葉の説明というか御言葉のを聞くわけですけれども、その時に自分たちが犯した罪についてもっと深く考えなさいというふうに私たちは指導を受けてきたと思います。日々自分を点検して自分の罪深さ、自らの腹黒さに直面して反省するようにという話を私自身も教会で指導を受けました。ですから日曜の朝の礼拝で長老がお祈りをされるわけですけれども、形だけでも自分についての悔い改めの祈り、自分の罪を見つめて落ち込むという仕草を皆さんされていました。今もそうかもしれません。自分が神を裏切る腹黒い人物であるというふうに告白するというか、自分を責めるというのが儀礼のようになってきていたんではないかと思います。私は毎週そういう祈りを聞いて育ちました。しかしこれが悪霊サタン闇の力による増幅であると思います。自分の罪を振り返ることは大事ですけれども、常に自分を責め続けるとか、何とかして自分を罰して自分がいい人になろう、反省することによって、もっとマシな人間になろう、そういう考え方は実は少なくともローマ8章に書かれている御言葉と全く正反対の行動になっています。自分を責めて自分を罰していい人になろう、 罪を繰り返さないようにしようというのはある意味自己破壊的な異端的な教えであるとさえ思います。それが普通になってしまったので、日本でキリスト教といえば自分を責める宗教だというふうになってきていると思います。これが諸外国と日本の教会との大きな違いです。海外の教会に行くと底抜けに明るい教会が多くあります。日本の教会はなぜか真面目で、時に礼拝がお葬式のようだというふうに言われることもあります。一章二十九節、洗礼者ヨハネの御言葉の言葉、救い主メシアは世の罪を取り除く神の子羊だ。これは罪を取り除くことができるのは、私たちを許すことができるのはイエス様一人だけだという告白です。私たち人間が全力を尽くして渾身の力を振るって、いかに自分を罰し、いかに自分を責めたとしても、私たちは1ミリも優れた人間になることはできません。自分の力で自分の罪を清めることができないからです。私たちが清められ新しくされ良いマシな人間になることができるとすれば、それは救い主イエス様から何かいいものをもらった時だけです。世の罪を取り除く神の子羊から、憐れみの賜物を、憐れみによって良いものをいただいた時だけです。日本には刑法がありますけれども、刑法によって処罰を受ける方々が罰として刑務所に送られるのか、それともいい人になるために刑務所に送られるのか、考え方が全く違ってきます。フランスなどはもう徹底的に罰として刑務所に入るわけですけれども、スウェーデンではいい人に生まれ変わるために刑務所に入るという考え方を徹底してしています。しかし聖書はいい人に生まれるため、生まれ変わるために刑務所に行くというのがナンセンスであるということを私たちに教えています。いくら反省しても私たちはいい人にはなれないからです。いい人にさせてくれるのは世の罪を取り除く神の子羊お一人だけだからです。彼に私たちがこの日曜礼拝の帰りに車を運転して誤って子供を引いて殺してしまったと仮定します。どんな人であっても誤って子供を殺してしまったら、とことん自分を責めることでしょう。5年も10年も20年も反省して何とか自分を罰することで罪の償いをしたいと思うようになることでしょう。しかしいくら自分を責めたところで罪の償いはできません。罪の償いをできる方はただ一人、イエス・キリストです。ではもっと小さく見えるかもしれない罪、例えば嘘をついてしまったとか人を裏切ってしまったということについてはどうでしょうか。真面目な人であれば、それによって自分を責めて、いい加減な人であればそんなことをすぐ忘れるというような方程式が世の中にあるように思います。自分の罪をすぐ忘れるやつは全く成長しないダメなやつだというふうに思われるかと思います。人徳のある人物はしっかり反省してそれを後々まで生かすというふうに信じられています。しかし聖書はそうしなさいとは教えていません。罪を 洗い清めてくださる方、それは自分自身ではなくてイエス・キリストだと教えています。自分を責めることによって成長することは少なくともないでしょう。成長したい人たちはキリスト教会では必ず天に目を向けてイエス様から何か良いものを受け取ろうとする、それが信仰者の態度です。それによって初めて私たちは成長することができます。イエス様からいいものをもらうことによってしか成長できない、これが聖書の教える原理原則です。もちろんイエス様を信じていない人たちでもこの地上では成長していらっしゃいますけれども、それは救いとは関係ないところでイエス様がその方にいいものを、目に見えませんけれどもいいものをその方にくださっているという一般恩寵によるものです。私たちはイエス様ともっと近い関係を結んでいるものですから、もらおうと思えばふんだんにイエス様の恵みを受け取ることができるようになっています。しかし誤った教えに基づいて自分を責め続けて、何とかして自分を罰しようという努力を続けるのであれば、せっかくイエス様がいいものをくださろうとしても私たちはそれをもらい損ねてしまいます。その結果20年30年40年と教会に通っていたとしても一向にイエス様からの恵みを受け取って成長するという良いプロセスが始まらないということが起こってしまいます。それほどこの部分についての教えというのは決定的だからです。1章32節、私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た、そのように洗礼者ヨハネは語っています。救い主メシアでさえ神から鳩のように天から下る霊を受けなければ神の働きができないのであれば、ましてやたびたび神に背く私たちが自分を責めるだけで神の働きなどできるようになるはずはありません。イエス様が神の霊を受けて良い働きをされたように、私たちにも天から鳩のように下る霊を受け取って初めて良いことができるようになります。ですから私たちは毎朝聖書の御言葉をに親しんでから一日を始めようという運動をしております。その日の気分で、ああ今日はこんな面倒くさいことはしたくないとか、あっちのことをやってみたいとかいう、そういう気分で一日を動き出すのではなくて、イエス様が期待されること、神様の霊に動かされて決心をして動き出すということを私たちは目指しております。1章33節は次のように記します。私はこの方を知らなかった、しかし水で洗礼を授けるために私をお使わしになった方が、霊が下ってある人の上にとどまるのを見たら、その人が聖霊によって洗礼を授ける人であると私に言われたと書いてあります。ちょっと分かりにくいですけれども、霊が下ってある人の上にとどまるのを見たら、その人が聖霊によって洗礼を授ける人であると、神様が洗礼者ヨハネに語りになったというお話です。ヨハネは水で洗礼を授けていました。水による洗礼は自分を罪人だと認めつつも、自分が正しいものになるためには自分が神の所有物という立場に戻らなくてはいけないということで洗礼を受けていました。ヨハネはその働きまででした。しかし人の罪を許す神の子羊はもう一歩進んで聖霊によって洗礼を授ける方であると証言されています。罪を取り除くだけでなくて、神の子羊はさらに 神の霊をも人に授ける方である。神から私たちは霊を、イエス様から神の霊を私たちが受け取ることができれば、私たちはますます神様に喜ばれる人生の歩みをしていくことができるようになるのです。34節、私はそれを見た、だからこの方こそ神の子であると証ししたのである、と書かれています。ヨハネは生涯をかけて救い主を証しするという働きをされました。神が約束されたその方に出会うことができたので、この時以降ヨハネはあの方こそメシアだ、そんなふうに伝えて回ることができるようになりました。ヨハネの人生の目的はメシアの到来を人々に告げるという働きでした。ヨハネ自身生まれる前から聖霊に満たされて、神に立ち返った人に水の洗礼を授けて救い主の到来を証しし続けていました。私たちも自分の人生は何のためにあるのか、この地上を作られたのは神ご自身ですから、その神が作られた世界にあって自分は何をしたらいいのかを改めて神様から教えてもらいたいと思います。850年前、ヘンリー2世は王宮でのつぶやきを人に聞かれて、イギリスという国と自分の人生をダメにしてしまいました。20世紀日本のキリスト教会は同じように増幅の被害に遭い、救い主メシアを直接見上げるのではなくて、自分が犯した罪を責め続けるという漆黒を負わされて歩んできました。占領軍による政策によってそれが起こりました。しかし私たちは改めて聖書に立ち返ることで、王であり神の子羊である救い主メシアの御声を直接聞き取るという方向に転換したいと思います。ヨハネ1章29節、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ、という御言葉を素直に受け止めて、子羊が送ってくださる神様の霊を十分に受け取る、喜んで受け取るという毎日を再開したいと思います。メシアイエス・キリストから罪の許しを受け、なおかつ聖霊を送られて、たくさんの良いもので満たされる方々は本当に幸いです。共に祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちの心を蝕む、自分を責めればいい人になれる、自分を罰すれば生まれ変われるという私たちの心の奥底に潜んだ思いをどうぞ取り除いてください。反省すればいい人に生まれ変われるという誤った考えから私たちを救い出してください。私たちが成長するのはイエス様から何か良いものを受け取った時だけです。今ひとたびあなたに立ち返らせていただきますので、どうぞ今週1週間私たちをイエス様にあっての良いもので満たしてください。神の息によって私たちに悟りを与えてくださり、イエス様との直接のやり取り、麗しい出会いを日々与えてください。それによって私たちの群れが成長し、またそれによって社会が豊かになるためです。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。